前回からの続き。
超相対性理論の緊急企画としてウクライナから考える第3回になりました。でね、メタ認知を持つことに罪悪感を感じてしまうっていうような話をきっかけに、いや感じなくてもいいんじゃない、距離があるっていう、まあ、特権を持った人たちだからこそ取れるアプローチもあるんじゃないっていうような話を前回してたかなと思います。
距離の特権っていう概念はすごくいいなと思った。距離があるっていうことを、まあ、プラスに捉える、で、なんかこの感覚にすごく近いことを僕は過去経験をしたことがあって、全く違うことで、何かというと、まあ、もともと僕そのビジネス畑の人だから、普通にそのスタートアップの事業開発や事業推進やその法人営業とか経営企画とか、なんかそういうことをずっとやってきたんだけれども、ある時その児童福祉施設を建てるっていうのをやったんだよね。だからそれまでずっとゴリゴリでビジネスのところでとか IT のところでやってたんだけど、福祉の領域っていうところに関わることがあったと、でその福祉の現場に行った時とその事業戦略を考えてる時の感覚のすごい違いがあって、実は、でこの違いがそのさっき言った、まあ、戦争と例えたら本当にどっちにも失礼だなって思っちゃうんだけど、そのいわゆる戦争の当事者である人とそれから離れているという特権を持っている人っていう概念で、それを整理するとすごく整理がしやすいなって思ったっていうことを伝えたいんだけれども、何が言いたいかというとね、福祉の現場に行って、まあ、介護でも児童でも医療でもどれでもいいと思うんだけれども、現場に行ってその目の前の人に対処しようとすると、コストカットがどうとかね、なんていうか、それ全体感で物事を捉えるっていうことのエンジンもスイッチも入らないんだよね。で入れちゃうと目の前の人に対処できなくなっちゃうんだよね、そのスイッチ入れちゃうと、俯瞰してそのスイッチ入れたり計算したりだとか物事を深く考えて戦略的に動こうとすると、目の前の人に全く対処できなくなる。で一方で目の前の人たちに対処してると戦略的なことがほとんど考えれなくなるっていう、なんかすごい、それが僕の中で、まあ、どっちも経験してみたから、戦略的なことを考えれなくなるってビジネスであんまりないじゃん、正直、けどそのそれが考えれなくなるし、役にも立たないし、むしろ考えてたらパフォーマンス出せないみたいな環境に行くっていうのが福祉で初めて経験して、でなんか福祉の人たちってそういうのめちゃくちゃ経験したことあるんじゃないかなと思うんだけれども、目の前で患者さんが死にそうなのに、なんか病院のその経営の話とか全然考えれないんだよね、やっぱりその瞬間で。そのエンジンがかかってる最中ずっと考えれなくて、切り替えるのもものすごいコストがかかるわけ、だから日々患者さんに接してたりすると、その戦略的思考とか、医療関係者に戦略的思考の人があんまりいないとか言うっていうようなことを言いたいわけじゃないんだけれども、切り替えがすごく大変だったっていう経験、自分自身がしました、でここには、まあ、そういう現象があるっていう話と、もう一つその現場と経営の圧力っていうのもやっぱあったんだよね。当時福祉の領域で特に多くあるなと思ってたのが、自分たちの会社はあんまり正直なかったんだけど、業界を見渡した時にすごくあったのが、経営者の人たち、その福祉領域のね、とその現場の人たちっていうのが結構二分してて、相互理解ができないと思って、まあ、特に現場の人からその経営陣に対して理解できないっていうところ、まあ、これは別に福祉に限らずどこでもそうっちゃそうなんだけれども、傾向としてそこがすごく強かったっていうのが、まあ、自分の経験としてはあると。でこういうことがさっき小太郎さんとヒロさんとか言ってくれてた距離の特権っていう概念でかなり整理されるなっていうのが自分の大きい学びだったんだよね、2回目の時の、なんかそれが伝えたかったっていう話なんだけれども、なんか僕はこれをずっと実は整理ができなかった。多分7年ぐらい前の経験なんだけど、今言った福祉のやつ、その7年前から5年前ぐらいの2年間ぐらいを結構がっつりそれやってて、10施設ぐらい作ったんだよね、その施設を。採用もしたし、現場にも入ってみたし、実際自分自身がっていうのを経験して、その感覚を得た。そして学校とか行政と関わったりだとか、まあ、他の施設とかの経営者の人たちとちょっとだけ交流してみて、関わってそういう知見を得てみたんだけども、とすごくそこに距離の特権、現場の人には現場の人の良さがあって、引いてる人には引いてる人の良さがあるんだっていう概念を持ち出すと、 本当はすごくいろんなことがうまくいくんだろうなと思った、
うん、
なるほどね、うん、
意外とその総合理解というか現場の人からするとその離れて見てる人っていうのがなんかムカつくんだよね、
うん、
正直、
うん、
お前何も分かってないじゃんってなっちゃう、
うん、
これどっちもあるよね。でもなんていうの、
うん、
離れすぎてる人を近寄せたい時もあれば、
うんうんうんうん、
近寄りすぎてる人に離れてほしい時も両方あるよね、
うん、どっちもあるからこそどっちも大事であるということを認めることがすごく重要なんだと思ってて、
うん、
でそれは属人的なものであるというよりはどちらかというとその距離感現場からの、
うん、
だからメタ認知が得意な人でもさっきは福祉の例で言ったけど戦争のフロントにいたら当然そういうなんていうかメタ認知とかいう状況じゃなくなっていくし、
うん、
そのメタ認知が苦手な人でもそのフロントから離れてじゃあちょっとメタ認知してみようってなったらやりやすいだろうしっていうことだと思ったんだよね。さっきの第2回の話を聞いて、
うん、
なるほど。
でこれはその戦争に限らずあらゆることで言えるなと思った、
うん、
すごく重要な概念の一つだと思う。距離の特権っていう概念
だからさ、
うん、
今回の戦争においてもさ、当事者じゃないからこそ仲裁ができるっていうことって多分
あるね。本当そうだね。
あると思うんだよね、うん、当事者だったら絶対見えないし、
うん、
こう感じられないことが逆に外にいるからこそ見える。だからこそ、
いや本当そうや、
うん、そういうことできるっていう側面もあるから、
うん、
みんながさ全世界が全部共感しちゃうとやばいことになるっていう。
本当そうだな。
こと
だから
じゃない。
我々は我々の距離が初期設定でこのように空いていたっていうことをちゃんと生かした行動を取った方がいいんだろうね。その距離を持ってる人がウクライナにはいないから、
そうそうそうそう、
ロシアにもいないから、
うんうん、
そして西側諸国ともやっぱ違うじゃん僕たちって。その、
うん、
今のヨーロッパ諸国やアメリカが感じる危機感とも日本人が感じる危機感がやっぱり違うと思っていて、
そうだね。
その他のどの国とか立場の人とも違うこの距離感っていうことを特権として見るっていうのはちょっと僕の中で新しい発見だね。
うん、
すごくいい発見だった。
よく言うじゃない、その特権というのは考えなくて済むことであるっていうような、その例えば自分が差別を受けている立場だとして、差別を受けてない人は全然その差別の存在自体に気づかないから論じようとも思わないっていう状況があると思うんだけど、これかなり非対称だよね。で差別を受けてない人は問題の存在に気づけないっていう意味で特権的な地位にいるんだよね。だからなんだろう、つまり特権がプラスに働くメタ認知もあれば、実はメタ認知が全然起きてないっていう場合もあるんですよね。自分が知らないことを知らないっていう。
そうだね、それもあるね。
不知の不知のパターンもあるんだよな、自分が知らないことを知らない、
うん、
そうなっちゃうと良くない特権ですね。
本当だね。
でその不知の自覚に至っている場合の特権は、まあ活用した方がいいかなと思うんですね。
なるほどな。
確かにね。
なるほど。
興味関心がないとか、そもそも存在を知らないっていうのと別だよね、
うん、
そこは、ね、
本当だな。
そう、例えばなんか同性愛っていうのに全く触れたことがない、考えたことがないっていう人が、なんかよくわかんないけど生理的に受け付けないんで嫌ですみたいなことをずっと言ってるとしたら、それは全く考えたことがないっていうのを使った特権を振りかざしてることになるんだけど、もし周囲にいや私は同性愛者なんですけどっていう人がいたらたくさん傷つけられてしまう。こういった知らないことによる特権っていうのはやっぱり悲しいものです。こうあってはならないね。
うん、
うん、それは多分相手を一方的に排除しやすくなってしまうからなんだと思う。その二元論に陥りやすい、理解できないもの怖いものっていうのを人は自分と距離を取って違うものと分けすぎてしまう、
うん、
対話が開かれてない。
本当そうだな。知性を感じるこの話に。
なんかちょっと前にさ読んだ本で反共感論っていう本があるんだけど、
お
う
お
う、ポール・ブルームという人が書いた本なんだけどね。これ今ね、あの人はよく共感してくれるっていう話なんだけれども、今の議論のまさに延長なんだけど、やっぱり共感というのは怖いっていう話をこの本ではしてるんだよね、
うん、
だから共感してしまうと、これ感情がスポットライトだっていうふうにこの本では表現してるんだけれども、一部しかこう当てられない、
うん、
だからこう全体を幅広く見るっていうことができない、一部の暗闇の中でスポットライトが当たってるところしか認識できないっていう状態になってしまう。共感というのはそういうことであるということだよね、
うん、
だから、まあ、ある意味その情動がハイジャックされている 状態だから、こう一緒になっちゃうんだよね。これはお医者さんとかはやっぱりさ、その辺患者にちゃんと冷静な診断をするために共感してはならないっていう話ってやっぱりあるわけじゃない。
あるよね。
うん。だからある種一見こう冷徹に見えてしまうんだけれども、うん、社会的機能としてやっぱりそこはやっぱ必要なことでもあるわけだよね。
うん、
これが、こう冷たく見られてしまうっていう、そういうこう、なんつうのかな、悲しさがあるんだけれども。
その冷たく見られてしまうことを恐れてもダメだね、でもね。
うん。そうだと思う。
そうそう。で、まあ、それが、例えばソーシャルメディアとかマスメディアの上で非難されてしまうことがあるから難しいよね。
ね、いや、本当そうだと思う。やっぱりその、当事者意識がないであるとか、
そうそう、
なんでそんな他人事として捉えれるんだとか、
うん、
そういうことを言われかねないし、
言われかねない、
そのように言われた時にそのなんていうかな、世論を味方につけた反論ができる感覚がないよね。
ないね。
確かにね。
ね、そのそう言われたらその言われた方は悪者になっちゃうよね、やっぱりね、どうしても、
うん、
っていうことがあるよな。
そういうメッセージってさ、やっぱりすごい強いじゃない。
強い強い。
だからさっきリュウちゃんが言ったように、ウクライナが目 の人が目の前にいたらそのこと言えますかとか、
うん、
ね、明日は日本ですよとか。
そうね、よく聞くしね、それそもそも、
うんうん、まあ、あの事実としてさ、そういう脅威を考えなきゃいけないという側面は否定しないんだけれども、
うん、
それによってその情動がハイジャックされて、
うん、
すごい荒いね、だから我々の本能としての敵味方みたいな荒い二分論のスイッチ入っちゃうと、まともな議論できなくなっちゃうよね。
いや、それ超グッドポイントだなと思ってて、やっぱり情動によって流されちゃうと何が起こるかっていうと、うっかり被害者に共感すると、被害者感情を重視するがあまり処罰意識みたいなのがね、
そうだね、
生まれてしまいかねない、うん、でそうなってしまうとそういうことじゃないだろうと。もちろん共感するけれども、我々は処罰意識によって裁くべきではなくて法によって裁くべきだよ、どう考えても。だからそれを当人に言うことはできない、当然。当人に目の前で言えること言えないことっていうのはある、当然言えないかもしれないんだけど、それとは別だよね、うん。
興味深い、なんかすごい学びになった俺今回。
でももう一個言うとね、
うん、
その多分でも共感っていうのは人間みたいな、うん、その知能を持った動物に許された大事な機能だと思うから、それは尊いと思うんです、
うん、
で一方で問題は共感は冷めやすいっていうのもあると思うんですよ。時間が経つとみんな忘れてしまうものでもある、うん、
確かに、
うん、だから今これがニュースになってるから当然みんなウォッチしているし、話題にもするし、僕たちも実際に今これを話題にしてる。でもっと大事なのは共感するかしないかよりも、その流行りが終わった後も考え続けてるかってことだと思うんだよね、
うん
うん、
なんでかっていうと、意思決定、つまり直感じゃなくて理性に頼ろうという議論をするとき、理性っていうのは時間がかかるっていう前提があるから、うん、熟議にも時間がかかる、投票にも時間がかかる。結局さ、投票期間中だけ政治勉強しても追いつかないじゃん。
そうだね、
うん、
だから勉強し続けるしかないんだよな、なんか意味のある変化を起こそうと思ったら。
なるほどな、なんかすごい示唆深い。
でだから冷めちゃう共感の方がむしろ罪だと思うんだよね、変に共感するより、
うん、
でもあらゆる社会の出来事にずっと興味を持ち続けるというのは無理なんですよね、
うん、
人間キャパが狭いんで。だから実践的には自分自身が深くコミットする社会課題をもう数を絞って時間をかけて取り組むっていうのが一番大事なのかなと個人的には思ってる、
うん、そうね、
うん、
なんかこの一連の話からその自分がすごい今テーマとして浮かんできたのは、知性や理性とは何かというところをなんか改めて考えてみたいなと思った。
いや、なるほど。
まあ、さっきからさ、孝太郎さんがさ、理性には時間がかかるんだって話をしてくれてるじゃん、
うん、
で言われたら本当そうだなって思うんだけれども、
うん、
まあ、意外と僕はそのような整理をしてなかったんだよね、この話を聞くまで。理性は時間がかかるものなんだっていう感覚が意外とあんまりなかった。
これリュウちゃん知ってることだと思いますよ。カーネマンのシステム1とシステム2の話と全く同
じ。あ、そうだね。システム1、うん、システム2の話とかはもちろん知ってんだけど、そのシステム1、システム2の話は腑に落ちてるんだけれども、
うん、
なんて言うんだろう、システム1、システム2の話よりさらに時間がかかる感覚の話をしてるよね今。そのこれは本当に直感と思考の話だと思うんだけれども、
うんうん、
意味のある回を出すにはその選挙期間中以外にもずっと考えているっていうことが大事なんだっていう話 と一緒だと思っていて、
うん、
確かにそうだなと思った。だから非常にそのすぐに答えを出すとか、直感的に即応するみたいなことも非常に大事な一方で、やっぱそれとその理性を駆動させる稼働させるとか、知性を駆動させる稼働させるっていう感覚、これすごく西洋的な感覚だとは思ってるんだけど、この感覚はやっぱりなんかすごく大事なんだなっていうのを改めて、
うん、
なんか今認識をし直した。その直感に反するような知性や理性っていうものに対する信頼みたいなものを結構その最近個人的に少し失ってたんだよね、多分。
なるほど。
おそらくそれは僕が起業家だからだと思うんだけど、
うん、
なんかそれをね久しぶりに思い出したね。
なるほどね、
うん、
でもこれさ、
うん、
ちょっと怖いのは何かっていうとさ、
うん、
こう陰謀論の存在みたいなことにも道を間違えると言ってしまうみたいなことってあるじゃない。
あ、その理性の方が、
そう、理性の方が、うん、要するにまあ俺だけこの情報を知ってるみたいなことで、
はいはいはい、
そのみんなこう感情的になってるけど、
うん、
実はこうこうこういうことがあるんだぜみたいな、こうそっちの変なこう知性の袋小路に入っちゃうと、それはそれで危険だよねっていう気もする。
あ、なんかあの僕原文当たってないであれなんだけれども、また劇の話なんだけど、なんか人類の何パーセントかの人たちってみんながイエスって言ってることをノーって言いたいっていうことに、いうふうになるらしくて、陰謀論とかに陥りやすい人ってそうらしい。どうやら。みんながイエスって言ってたら、うん、それを理由にノーって言いたい、みたいな。
それ、あれじゃないですか。あの、有名な YouTuber の人とか、有名な起業家の人とか、そういう人いますよね。
あ、いる。なんか、
逆張りが好きっていう。
そう、逆張りが好き、うん。で、逆張りをしちゃう。で、そのために確証バイアスで逆張りを確定させてしていってしまうんだろうね。
うん。
うん。
っていうのを、なんか陰謀論に関してはそんなような認識をしてるんだけど。いや、いいですね。なんか、すごい勉強になった。すげえ整理された、
うんうん。
あの、今もう時間来ちゃったんだけど、ここで今回一回終わって、
うん、
ラストなんかまとめみたいな感じでいきますか。
いよいよ、まとめてみようか、
うん。うん。ちょっと僕も、聞いてみたいこともあるんで。
はい。
オッケー、ぜひ。
そうしましょう。はい、次回。はい。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
次回へ続く。